放送ポッドキャスト QR
みなさんこんにちは、内山聖輝のワンクールシーズン3、パーソナリティの内山聖輝です。だいぶ暖かくなってきたというか、とっても暑い日々がいきなり来て、皆さんお体体調どうでしょうか。私の体調は今ですね、猛烈な眠気が、来てまして、今日誰かに睡眠薬を仕込まれたんじゃないかなって思ってるんですけれども、もう今朦朧としててね、さっきからずっとコーヒーとか飲んでるんですけど、全然、聞く聞かないっていう話じゃないですけど、もう口が回らないですからね、ちょっと頑張っていかないとね、暑さのせいかな、夏のせいにしましょうよ全ては。最近こういうのあったらいいなっていうかものがあって、なんていうか、それは形は何でもいいんですけど、ホームページでも雑誌、本であるといいなってさ、こういう雑誌作ってほしいなと思うのが、僕しか読まないかもしれないんですけど、東京都内なら東京都内で、その、映画館情報まとめみたいなのが欲しいんですよ。で、どんな情報が欲しいかっていうと、席数とかはその映画館のホームページとかに書いてあるんですけど、細かいスクリーンの大きさとかね、なかったりするところあるんで、やっぱりどこで見るかっていうのは割と重要で、やっぱりできるだけ大きなスクリーンで見たかったりするし、最近は音響の種類とかもいろいろあるんでね、音響の種類だから席数でしょ、スクリーンの大きさ、音響システムの種類、そしてあと最近ならではというと 3D ね、 3D 上映本当に増えて、その結果デジタル上映になってフィルムでやらなくなって、どこでも 3D 見られるようになってきたんですけど、 3D と一口に言ってもですね、いろんな会社の 3D システムがあって、会社によってかけるメガネも当然変わってくるし、見え方も割と好みあったりするんで、本当にね、IMAX は IMAX っていうところはやってますけども、そういう情報とかね、 3D はね案外IMAX 以外の 3D は細かくホームページとかに情報載ってなかったりするんで、そういうの知りたい人結構多いと思うんですけど、だから席数、スクリーンの大きさ、 3D のメーカーの種類あたりをね、まとめた情報誌がちょっと今欲しいなとか思ってるんですよね。映画館を巡る状況って結構今激動の時代、激動して、落ち着いてきてまた変化していく感じもありますけどね。例えば新宿にゴジラの映画館というか、東方新宿でいいのかなっていうのができて、でミラノ座がそれと入れ替わるようにというか、大きな映画館がなくなってっていう流れがあったんですけども、そうやっていろいろ変わっていく中でそういうの欲しいなって思うんですよね。あと有楽町の映画館も結構変わるらしいんで、これから、5年10年かけて、本当に映画館はどんどん変わっていくんだろうし、寂しい気もするんですけど、そうやってそれと引き換えにポジティブなものが増えていけばいいなと、眠い目をこすりながら思ってる次第でありますね。はい、というわけで今日もなんとか頑張っていきましょう。それでは内山聖輝のワンクールシーズン3シャープ2スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン3。それではお便りを紹介したいと思います。まずは、ラジオネームくるみさん、埼玉県21歳大学生。ワンクールシーズン3開始おめでとうございます。シーズン3に合わせて変わったアイコンを見ました。ツイッターのアイコンでしょうね。今回のはクーラーですよね。なぜクーラーなのでしょう。雪だるま、犬、クーラーといよいよどこに向かっているのか不思議です。内山さんはこのアイコン気に入っていますか。暑くなりましたが体調にお気をつけてお過ごしください。クーラーって冷たい空気を送り出してくれるクーラーね。雪だるまがシーズン1で、犬がシーズン2で、シーズン3がクーラー。確かにどこに向かってるのか不思議ですよね。で、それでさっき聞いてみたんですが、そのツイッターのアイコンはやっぱり今回も、内田プロデューサーが、作ったものだということで、なんでクーラーなのか。皆さんこれね、今これ世界を揺るがす大問題だと思うんですけれどもね。なんでかっていうと、聞いたところによれば、ワンクール、クール、クーラー、 ね。お分かりいただけたでしょうかね、これ。お分かりいただけたであろうかですよ。で、ね、なんか台本にいろいろ書いてあるな。前回は、そうか、犬ね。に、ワンに寄せたので、今回はクールに寄せてみました。ワンクールのリスナー、イコールワンクーラー的な意味もありつつ、そんな、ありましたっけ？よくわかりませんね。何でもいいですよ、もう僕は。とりあえず、涼しげなアイコンになりました。今回はこれ以外に候補なし。一択。なるほどね。しかも、ディテールを掘ってみると、そのクーラーの背景は、皆さん何だと思います？背景写真というかね。長野県は、霧ヶ峰の写真だそうです。霧ヶ峰といえば、三菱が作っているクーラーの商品名。なるほど。霧ヶ峰、クーラー。ちょっとね、もっと眠くなってきましたよ。くるみさん、こんな感じでした。詳細は、皆さんもね、ツイッターのアイコン見てみてくださいよ。そして、フォロワー数っていうんですか、増やしてくださいよ。そうするとね、まあ、特に何も起きないんですけども、内田プロデューサーが喜びます。続きまして、ラジオネーム、よろずさん。内山さん、こんにちは。シーズン3おめでとうございます。シーズン3第1回の放送でカクテルのお話をされていましたね。私は27歳の女で、この年になってようやく一人酒というものが本当に楽しくなってきました。時々自分へのご褒美ということで、少しだけおしゃれをしてバーにも行ったりします。素敵ですね。内山さんのお話を聞いて、確かに自分で作った方が安上がりだなぁと感心していたのですが、内山さんはもうお一人でバーには出かけなくなってしまったのでしょうか。私は本や映画も好きで、内山さんのお話がとても楽しく、さらにそこに お酒のお話が加わってさらに楽しくなってきたので、もっと聞きたいなと思いました。ちなみに最近見た映画は20年前の作品、月とキャベツという映画です。1週間限定でとある劇場で上映してみました。これおすすめです。ではでは、暑さが本格的になってまいりました。水分補給を忘れずに頑張ってくださいね。一人でバーね、何年か前にちょうどね、梅津和夫さんのね、漂流教室を読んでいた時期でね、初めて読んでたんですけど、もうそれも結構クライマックスに来たんでね、ちょっとバーに出かけましてね、漂流教室をやおら取り出して読んでましたよ。だから読んでるので話しかけないでくださいっていう感じでね、読んでた覚えがありますけどね。バーテンさんもなんでこの人は漂流教室をここで読んでるんだろうと思ったかもしれませんけどね。もう本当漂流教室はね、僕の人生の一冊と言ってもいいぐらいね、大好きな漫画でね、まあ一回しか読んでないんですけどね。まあ内山のスイッチっていうコーナーがあって、こういうのが好きなんですよみたいな話すコーナーもあるんですけどね、そこで扱いたいなと思ってるんですが、もう扱うんだったらもう一回り読もうと思うんですけど、結構長くてね、あれも。しかもあれドッとくるんでね、ハードな作品ではあるので、いつかやりたいなと思ってるんですがね、漂流教室本当大好きでね、そんな思いではありますけどね。続きまして、ラジオネームズバッサーさん、東京都大学生女性。内山さん、こんにちは。先日、内山さんが少し前にワンクールで紹介していたシェフという映画を借りてきてみました。コメディ要素が強く、とても面白くて、主役の二人が日本人に扮した破壊的なギャグシーンには大笑いしました。でも見終わった後、そういえばツイッターで噂が広まって有名になったりする現代的なところも面白かったって言っていた気がするし、なんとなく内山さんの話してた内容と印象が違ったなと思い、シェフという映画について調べてみたところ、私が見たのは内山さんが言っていたのとは全く別のシェフという映画だったことが判明しました。私が見た映画は三つ星レストランの舞台裏へようこそという副題なんですが、内山さんが見た映画は三つ星フードトラック始めました。割と最近の作品で三つ星というワードが入ったシェフってタイトルの映画といううろ覚えの記憶を頼りに借りた結果、こんな勘違いをしていたとは、とびっくりでした。マジか、こんなことってあるんだな。要は私が前に面白いよって言ってたのはシェフ三つ星フードトラック始めましただったんだけど、このツバッサーさんっていう人が借りてみたやつがシェフ三つ星レストランの舞台裏へようこそ。これは間違えるわ。シェフ三つ星まで会ってたらいけるわって思っちゃうよね。しかも、何これ。でも副題って多分現代とは多分ね、あんま関係ないというか、現代にないやつを日本で公開なりパッケージ売るときに 宣伝の人が考えてると思うんですけどね、発想が結構被ってるっていうか、なんていうかね、マジか、こんなことあるんだな。で、三つ星レストランの舞台裏へようこそってさっきちょっと検索してみたんですけどね、2012年に公開されていたフランス映画ですからね、こっちは。僕がやってた方はアメリカ映画ですからね。しかもジャンレの主演だし、ちょっとパッケージとか見たら曲がるんじゃないかなとか思いますけどね。まあでもタイトル似てるからこういう勘違いもあるんでしょうね。いや、びっくり。もうこっちのフランス映画の方は全く見たことないし、さっき初めて知りましたからね。こんな映画あったんだと思いましたけども。ははー。だから、翼さん、まあそっちも面白かったかもしれませんが、シェフ、三つ星フードトラック始めましたもん。ぜひ見てみてくださいよ。面白いのでね。はい。続きまして。三重県電線の上の小鳥さん、うちこんにちは。シーズン3放送おめでとうございます。いつも楽しく聞かせていただいています。突然ですが、うちは自分の出身地についての不満や逆に良かったと思うことはありますか？私は決して都会ではなく、かといって田舎といって人が想像するほど田舎でもない絶妙な地域に住んでいます。買い物には最低限困らず、電車も朝晩は普通にあり、人が多すぎないという場所です。名古屋にも気軽に遊びに行けて、頑張れば大阪へも日帰りで行けます。こんな便利な場所に住んでいるのですが、なぜ自分はここに生まれたのかと悔しく思うこともあります。例えば、すごく見たいアニメが放送しないとか、好きなアニメのイベントが情報しか見れない、イベントには行けないといった時です。人によってはどうでもよくてどうしようもないことですが、それでも関東に住んでいたらよかったのになぁと考えてしまいます。関東に住む人には関東で悩むこともあるのでしょうか？少し気になったので教えていただけると嬉しいです。それではこれからも頑張ってください。応援しています。なるほどね。三重県ね。なるほどね。まあ僕出身埼玉ですからね、まあ関東ではあるんですけども、でもこの仕事してて思うのは、前はなんかこうアニメのが始まるってなると、放送情報っていうのを結構ちゃんと伝えなきゃみたいなのがあって、何々テレビでは何曜の何時からやります。でもこの何々地方の何々テレビでは何曜の何時ですみたいな、細かくこれ結構伝える重要な情報だったりするんですけど、あんまりピンときてなくて、ああでもこういう話聞くとなるほどなとか思ったりするんですけど、でもなんか東京に暮らし始めて、東京はと関東は関東で、あ、MX、こういうのやってるんだみたいなのはね、なんかギャップがあったりしてね、埼玉でも見れたのかもしれないけど、なんかあんま見たことはなくて、なんか暮らして始めた時にケーブルテレビの人がね、僕はなんかね、ケーブルなんかちゃんと繋いでくれてね、 BS も全部ちゃんと見れるようにしてくれてね、なんか NHK とかね、なんかそういうのでもチャンネル、あ、いっぱいあるんだなとかって思ったりしましたけどね。でもなんか関東側からすれば、関西の人は関西で関西ならではのテレビ番組が多いような気もするし、なんかそれはそれで、まあなんだろう、ないものねだりと言うとあれですけど、なんかそれぞれでいろいろ面白いのあるんじゃないかなという気がしますけどね。あとまあ郊外だったり地方とかだとシネコンがね、結構大きくて綺麗なのがあったりして、あと空いてたりするので、それはなんかいいんじゃないかなと思ったりしますけどね。ちょっと眠いのでね、こんな感じですよ。こんなところでね、皆様からもね、内山の眠気を覚ますようなこんなね、何でもいいので送ってください。皆様からのお便りお待ちしています。内山聖輝のワンクールシーズン3、続いてはコーナーに参りましょう。まずはこちら、内山のスイッチ。このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマはマッドマックス。さあテンション上げていきましょう。今日はね、マッドマックスについて話したいんですけれども、まあ今年、最新作マッドマックス怒りのデスロードっていう放題がついた映画が公開されまして、これジョージ・ミラー監督っていう人の作品なんですが、僕これはあの映画をね、事前にほぼほぼ情報を入れずに、予告見たぐらいで、行って見終わって、もうこれは今年最高の一本だと思って、なおかつ今年どころか人生で考えても最高の一本なんじゃないかなっていう、 もうオールタイムベスト級のやつなんじゃないかなって思うようになって、まあ本当に結論から言って映画史上に残るような一本なんじゃないかなっていう気がしていて、本当にすごい映画だと思っていて、僕はまだ2回しか見てないんですけど、最初 2D 字幕で見て、その後 3D 字幕で見て、ただね、僕見た時期的に IMAX での上映を見逃しまして、今回のこの作品はなんか最近始まった MX4D とかね、4DX っていう 3D どころか椅子が揺れたり風が、ビュアーってきたり水がこうブワーってかかってきたりみたいな上映方式もあったらしいんですが、それは見れてなくて、でもまあ僕が 2D、3D で見ましたけど、まあ 2D で見てもいいんじゃないかな、 2D がいいかなっていう気はしましたけどね。多種多様な上映方式でやってて、まさになんか現代的な作品だなっていう感じをしたんですけども、もうだからもうこの映画を見てからね、なんかもうそれにハマりすぎというか好きすぎちゃって、他の映画見てる時もマッドマックスだったらなみたいなこと考えちゃうぐらいね、ちょっと今マッドマックス漬けですよ、今頭の中が。まあまあまあ、何も知らない人もいると思うんだよね。マッドマックスシリーズっていうのがあるんですよ。僕はほんと世代ではなくてね、今回も 1,2,3 先に見ようと思ったんですけど、ちょうどテレビで吹き替え版やってて、それを録画したんですけれども、今回は怒りのデスロードっていう映画、放題副題がついてる映画は4作目で、で1作目のマッドマックスっていうのが1979年だそうで、で2が81年、で3はサンダードームっていう、マッドマックスサンダードームっていう映画なんですけど、それが85年、もうだからもう30年ぶりですよ、サンダードームから数えると。30年ぶりに新作でね、しかもそれ今回アフリカで撮影したりしてると。でそのジョージ・ミラーっていう監督はもう 1,2,3 全部かかってるんですけれども、1945年生まれの今70歳だそうで、もう元気すぎますよね。アフリカで撮影して内容もこんなすごいっていうね。でこのジョージ・ミラーっていう人はね、ベイブとかにもかかってる人で、ベイブ1作目で脚本やってて、ベイブ都会へ行くっていう2作目では監督をやっていて、あと最近だとハッピーフィートっていう、皆さん映画覚えてますか？ハッピーフィートっていう、こう、3DCG のペンギンかな、あれは。ペンギンが、のが主役の映画でね、僕これ見た覚えありますけどね、面白い映画でね。そんな映画もやってる人で、マッドマックスもやってるっていうね、すごいですよね。で、3作目まではメル・ギブソンっていう俳優さんが主演だったんですが、今回はメル・ギブソンから変わっていて、マックス役はトム・ハーディという人で、トム・ハーディという人はダークナイト・ライジングとか出てましたね。で、1作目では、メル・ギブソンさんが警官の役で、近未来の話なんですけど、警官と暴走族が戦う話です。で警官と暴走族がカーチェイスでわーってやってるっていうね、それが1作目。で2作目はもう近未来どころか、もう近未来なんだけども、もう大戦争、何らかのことをめぐって大戦争が起きて、もう文明がもう消滅したような近未来で、でもうマックス警官とか、もう警官とかいう概念がない世界ですよ、もうそれは。元警官のマックスがなんかこう石油が出るっつって、みんながこうなんかそれでなんとか暮らしてるみたいな、地域があって、そこの人たちと協力してまたやっぱり暴走族と戦うっていう話なんですよ、2も。でそんな感じで、でマッドマックス2ってよく言われますけどね、まあ名作として名高いですけれども、でマッドマックス3作目サンダードーム、これはねちょっと毛色が違う異色のマッドマックスなんですけれども、バータータウンだったかな、バータータウンっていう街に、ま、マックスがいて、もう警官じゃないですよ、もうだから警官という概念が存在しない世界でね。でそのこの街に行って、今度はなんかね、そのまたその街から追放されて、マックスがなんかよくわかんない子供たちと出会ってね、子供たちとバーサス街みたいなね。ちょっと言ってても僕もよくわかんないですけど、まあそういう感じでね。まあいろんなものとマックスが戦うんですよ、マッドマックスっていうのは。で、このマッドマックスシリーズっていうのは、まあ世界のカルチャーに影響を与えていて、日本だとあれですよね。北斗の拳がね、マッドマックスにすごい強い影響、北斗の拳に対してマッドマックスが与えていて、で、それ以外でもよくマッドマックスっぽいね、みたいなってよく形容詞的にね、使われるレベルだとは思うんですが、もうそれくらいもうなんかもうみんなに染み渡った、シリーズだったんですが、今回満を持して4作目をやると。でマッドマックスシリーズっていうのは、要はマックスが何かと戦ってるんだと。で大体敵は奇抜な発祥、モヒカンとかなんかね、なんか変な服着てて、でしかも車も奇抜で、バイクも奇抜でみたいな、そういう敵と戦うっていうのがマッドマックスでね。3作見たんですけれども、見てなくても今回の作品見ちゃって大丈夫です、結論から言って多分大丈夫です。で4作目何と戦ってるかっていうと、今回はもうねやばいですよ、独裁国家と戦いますからね。でやっぱり時代も荒廃した未来、おそらくはなんかエネルギーをめぐる戦争で世界は終わったんだと。 でも食料不足でね、もう水不足で、もうみんな水を求めてさまようような世界ですよ。で、独裁国家は誰が支配しているかっていうと、イモータンジョーっていう人なんですよ。これイモータンジョーっていうのでちょっと今検索してみてくださいよ、今その iPhone とかで。もうビジュアルがまあ強烈ですから、すごいなんかでっぷりとした感じのおじさんなんだけれども、もう全身白塗りでね、ちょっと金髪の長髪みたいなのね、こうでオールバックみたいな感じでね、こう謎のマスクをつけていてね、それで汚染された空気から身を守っているっていうね、そのマスクからこうなんか綺麗な空気がこう供給されているのかなんだかわかんないけど、でその妹誕生っていう偉いやつのね手下がいっぱいいるんだけどね、そのウォーボーイズっていうのもね、そういうウォーボーイズっていうのは妹誕生のためなら喜んで死にますみたいな男たちなんだけれども、もう白塗りのスキンヘッドでこうなんか目の周りがパンダみたいに真っ黒になってるっていうね、もう異常な世界でね。で、妹誕生っていう人がなんでそこの地域を支配してるかっていうと、水の水源を持ってるっていうね。もうお金とかじゃないんですよ、その世界は。もう水いっぱい持ってるから偉いみたいな。でもだから未来って言ってるんだけど、こう歴史の教科書の世界を見ているようなね、水源を持ってるので権力を持っていますみたいなね。もう貨幣じゃないんですよ、その世界は。まあそういったね、もういろいろディテールが細かくてね。で、今回そのマックスが独裁国家と戦う4作目ストーリー、大体どんなのかっていうと、妹誕生が自分の子供を産ませるために囲っている若い女性たちがいるんですよ。で、その女性たちが、まあこんな、暮らしは嫌だと。そこから逃げ出しまして、その女性の軍人であるフィリオサっていうね、人がいるんですけど、それシャーリーズ・セロンが丸刈りで演じてますけど、頭をね。フィリオサさんたちと一緒に、逃亡すると。で、妹誕生とウォーボーイズたちがそれを追うと。で、ひょんなことから、マックスもフィリオサたちと一緒に逃げるんですよ。果たして彼らは生き残れるかっていうね。まあこれだけですよ。要はマックスとフィリオサ連合軍と妹誕生軍団が戦うっていうね、映画です。で、このね、ディテールがいろいろすごいのがね、ギター男とかね、まあ、見た人はわかると思うんですがね、ギター男と対抗の車ね、もうなんか、もう今回語るっつってもこういう感じですよ、もうあれがいいよね、みたいな。あと、槍爆弾ね。槍爆弾もいいしね、あと、ウォーボーイズたちが使う銀色のスプレーね。多分なんかドラッグ的な要素があるんでしょうね、あれは。で、あと、血液袋と呼ばれるマックスね。もうぶっ飛んだ世界ですよ。まあ、あと、あれね、母乳を出す仕事の女性たちみたいのがいてね。おそらくは、あれは、この母乳がさえも貴重なエネルギー源で、その妹誕生の息子が飲むシーンがあるんだけどね。あれが多分、エネルギーとして重要な世界なんだろうね。だからそんな、嘘だろうみたいなディテールが、その世界の状況だったり、その事情を、なんか、それをきっかけに想像させるっていうか、それがすごいなと思って、あ、なるほど、こういう世界の仕組みなんだみたいなのが、こう説明台詞で、この世界はこういう世界で、こういう仕組みで、この人はだから偉いんだみたいんじゃなくて、なんかそれをめぐるディテールの数々から読み取るみたいな、そういうところがすごいなっていうかね。だからセリフが本当に少ない映画なんですよ。もう始まって最初から最後まで、まあ、カーアクションで追いかけっこするっていう映画ですから、全体のほとんどがカーアクションで構成されていて、で、だから、というと、なんかいわゆる何も考えずに楽しめる映画ですかみたいな感じになるかもしれないですが、まあ、そう見れないこともないんだけど、例えばまあ、カーアクションすごいなとか、あ、爆発楽しいみたいな、そう見れなくもないんだけれども、まあ、そういうディテールの数々を追っていくと、なんかこう、あ、じゃあこういう世界だとこうなのかなみたいな感じで、いろいろ考えて、見ても楽しいみたいな、そういう意味でもすごいよくできているなと。だからそういうアクションの中でちょっとした仕草だったり行動だったりセリフだったりなんか謎の儀式とかでそれぞれの登場人物たちの性格が少しずつ分かるようになっていって、でその中で人間関係が徐々に変化していくっていうのが止まることなくアクションの中で描かれていくので、それがすごいなって、説明台詞に全く頼っていないなっていうかね、まあそれが本当によくできている。もう本当にこれぞエンターテインメント、これぞ映画っていう感じの一本で、僕がこう映画とは何かとか、映画見てこれが楽しいみたいな、もう映画に求めるものが全て詰まっているなというような、作品だと思います。今年最高の一本、まあ、人生の一本って言ってもいいと思います。マッドマックス怒りのデスロード、ぜひまだやっていれば見てみてください。というわけで以上、内山のスイッチでした。
内山聖輝のワンクールシーズン3、
そろそろお別れのお時間です。朦朧とした中、スイッチでマッドマックスについて語っていたら、いつもやっているコーナー、思春期の痛みっていうやつができなくなってしまいました。皆様に、お詫び申し上げますね。まあそれほど面白かったっていうことですよ。だから本当にね、今こうやってマッドマックスに関しても IMAX だったり MX4D だったり 4DX とかね、 3D、なんとかとかね、いろいろ方式が増えまくったせいでね、せいでっていうかね、もう見逃すと、あれの方式で見れなかったとかね、いろいろあってね、なんかこう複雑な時代になったなって気もするんですけど、まあ楽しみ方が増えたとも言えるんだけど、でもそういう上映方式やれるスクリーンがまだまだ少ないから、最新の映画にどんどん変わってっちゃって、マッドマックスに関して言っても次にアベンジャーズが公開されたことによってパッと終わって次に切り替わったりしていたので、なんかそういう見逃したっていうのがあってね、悔しかったんですけれどもね。いやー、見たかったなー。今年はいろいろありますからね、これ以外のね、ジュラシックシリーズの新作もあるしね、進撃の巨人の実写もあったりするしね、これいろいろ楽しみの映画がいっぱいありますな。まあ中でも今年はね、もうマッドマックスでいいんじゃないかなっていう気がしています。本当に皆さん見てみてくださいよ。というわけで、番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 1の綴りはONE です。番組公式ツイッターアカウントもあります。アイコンも変わりましたからね。クーラーね、クーラー霧ヶ峰っていうね、素晴らしいアイコンがねついてますからね、皆さんね、フォローしてくださいよ。@ONE_AGQR でチェックしてみてください。さらにポッドキャストも毎週月曜更新で配信中ですので、よろしくお願いします。というわけで、次のワンクールまであと11回。また来週、さようなら。